君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
自分が通う学校を他人に勧める能力が鍛えられます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコロナ禍において今年度新たに始まった義歌大大学院生7人による広報サポーターという制度の紹介。メンバー7人から3人を選抜してお話を聞きます。
僕の前にですね、学生さんが3人座っています。学年お名前を教えていただけますでしょうか。
機械工学を専攻しております修士1年の比嘉雄一と申します。
はい、電気電子情報工学専攻修士2年の川上千夏と申します。よろしくお願いします。
はい、情報知能工学専攻修士1年のハリン・ハプアラチと申します。よろしくお願いします。
はい、ハリンさんは外国からいらっしゃってる。
はい、スリランカから参りました。
スリランカから、日本はどうですか、暮らしてみて。
いいところだと思います。住みやすいです。
日本はどんなところがいいですか。はい、
料理とか日本人の人がいいと思います。
あ、日本人の人より料理を先に言いましたけれどなんか美味しいもの見つかりましたか、日本で。
はい、天丼とか寿司が好きです
天丼はスリランカにはないですか。
ないですね。
あ、じゃあ国に帰ったら教えてあげてください、みんな。
はい、
ありがとうございます。
そんな
3人をお迎えしておりますけれども、広報サポーターっていうのは何ですか。
簡単に言うと、学生目線で義歌大のことを PR するという仕事になります。で、身近なことだと、あの日々の風景なんかをSNS に紹介したり、うん、あとは、大学のパンフレットなんかに素材を提供したり、また自分たちが写真で出演したりということもしています。
部活ですか。
部活ではなくて、一応は学内で行うアルバイトのような形を取らせていただいていて、うん、なのでそうですね、学外にアルバイトなんかに行かなくても、うん、ちょっと空いた時間で自分たちも写真を撮ったりして、それをSNS とかに上げると、それでお給料がもらえたり、楽しみながらお金ももらえる一石二鳥なお仕事だと思ってます。
学内でのアルバイトっていうのは結構あるんですか。
そうですね、有名なもので言いますと、ティーチングアシスタントといって、教員のお手伝いをしながら授業の学生のサポートを、後輩の授業のサポートをしていくといったような、まあ、雇用であったりとかっていうところがありますね。
へえ、先生のお手伝いを、
はい、
講義のお手伝いをするっていう、
はい、まあ、学生に寄り添って学生に近い立場で教えていくといったところですね。
なるほど。あ、そういうのとかいろいろなアルバイトがある、はい、アルバイトなんですね、そういうのね。
一応アルバイトのような感じです、はい、
日賀さんもいろいろやってるんですか、そういうの。
ティーチングアシスタントはやったことがないんですけど、その国際用 のレジデントアシスタントといって、うん、まあ、昔あった制度で、その寮の5人のメンバーの1人代表になって、管理人さんとの打ち合わせであったりとか、寮全体のルール決めであったりとかっていうところを、まあ、担当させていただいたことがありました。
まあ、ちょっと今コロナ禍でね、
はい、
学生のアルバイトも少なくなって大変だって聞きますから、
はい、
いいですよね、こういうのがいろいろある。そうですね、
実際コロナ禍で僕もアルバイトを辞めて、企業での企業といいますか、アルバイトを辞めたところだったので、
うん、
ちょうどいいといったあれですけど、
助かってる、
助かっておりますね、はい。
ハリンさんはアルバイトっていうのはやっているんですか。
あ、はい、あ、4月から新しい留学生が住む交流会館という寮がありますけど、そこのレジデントアシスタントになる予定です。
あ、それもアルバイトなんですね。
そうです。
へえ、というようにいろいろお仕事があるんだそうですけれども、その中の一つが広報サポーター。
そうですね、広報サポーターは今年ですかね、うん、新しくできた制度で、うん、私たちはそれの初代に任命していただいたというところで、まだまだ新しい一応アルバイトになります。
今年度から始まった。
そうですね。
え、何月頃から始まった。
何月、正式には昨年末に雇用はしていただいたんですけれど、活動は1月からちゃんと始めたという形に。
じゃあまだこの間じゃないですか。
そうですね。
なんかもう具体的に活動はしてるんですか。
そうですね、私はよく SNS 発信用の文章を作成したり、画像を提供したりということをしているんですけれど、うん、趣味はちょっと写真撮影だったりするので、撮りためていた写真なんかをよく使わせていただいてます。
映える技科大
映えるというか、技科大はちょっと高いところにあって、空なんかも綺麗に見えるので、うん、そういう写真を季節に合わせてよく撮っていて、一度上げてもらったところ、周りからも好評がありました。
へー、才能ですね
そうですね、そうですねじゃないんですけれどよく見つけていただいて、何でしょう、写真を披露することはないと思ってたので、こういう機会をいただいて、うん、でも私としても嬉しいです。
趣味と実益を兼ねてじゃあできるっていう感じですね。
そうですね、はい。
日賀さんはどうですか、なんか具体的な活動、広報サポーターとしての活動は。
はい、僕も SNS への生活の状況のアピールであったり、うん、はい、こういった生活をしてますといった投稿をさせていただきましたね。
川上さんみたいに写真を上げて。
そうですね、写真はおそらく似たような風景の写真ではあったんですけど、今年は修士1年ということもあって就活の時期でしたので、うん、オンラインで、コロナ禍もあってオンラインで就活を自分の部屋でやった後研究室に向かうっていう過程の、うん、自分の生活の中では大学生活では珍しい夕方の写真を撮って、夕方の景色自体も久しぶりに見たなというところで写真撮った時の写真を使わせていただいて、
ゆういちの就活ライフみたいな。
そういう題名はつけてないですけど
あ、そうですか、はい、あ、それは非常にみんなに参考になるんじゃないかなと思いますけど、それ SNS に上げて、はい、技科大を PR していこうと。
大学の、はい、Facebook に上げさせていただきました、ね、
なるほど、技科大生楽しく就活やってますと、
はい、楽しくと言いますか、
夕方までかかってますと
夕方までかかりましたね、あの時は、はい、
そういうのを上げているんだそうですね、はい、ハリンさんは。
私はまだ写真とか SNS の方は参加してないですけど、うん、写真撮影のモデルとして2回参加しました。
写真撮影モデル。
はい。
何にそれは印刷されるんですか。
大学案内の雑誌。
大学案内の雑誌。
はい、
はい、大学案内の雑誌がね、まだ出てなくて、来年度皆さんにお配りするような資料のモデルをじゃあ広報サポーターの皆さんがやってるっていうことですね、
はい、
今ですね、学務の係の人がですね、まだ出ていない、
まだ構成段階の原稿になります。
はい、ラジオお聞きの皆さんにはですからお見せすることができませんけれども、その TUT Q&A 学生の声っていう特集ページがありまして、そこにベージュのバッグにですね、ハリンさんがターンと写真で写ってます。これ見ました、ハリンさん。
あ、私は初めてです。
あ、はい、めちゃめちゃかっこいいで、よかっこよく写ってますよ。
ありがとうございます
ね、デニム履いてブルーのシャツ着たハリンさんがデニムパンツのポケットに両手を突っ込んで立ってますけれども、これはカメラマンがこういうポーズをしてくださいって言ってくるんですか。
あ、そうですね、私があまりにも良くないポーズに立ったそうですので、ちょっと違うポーズに立ってって言われたらこうしたらそれで行きました。
そうなんですね。このページにはハリンさんをはじめ、学生さんが 1,2,3,4,5 人女性も含めて写ってますけれども、この人たちみんな広報サポーターの人なんですか。あ、違う、
あ、2人以外は、そう、3人、この3人は、
あ、3人は広報サポーターなんですね。広報サポーター今年度は何人いるんですか。
7人です。
7人、はい、今日は3人来てくれておりますけれどもね、 という形で、皆さんあの募集に集まってくれてですね、いろいろ活動をしているということですね。これ7人っていうのは7人しか参加できないというわけではなくて、何人でもいいんですか？
何人でも一応はいいということになっているとは思います。今回7人だったのは、集まったのが7人というので、あの初代は一応7人のメンバーでさせていただくということになりました。
でも、川上さんも M2 ということで、これで卒業されるんですよね？
そうですね、寂しいですがこれで卒業になります。なんですけれど、あの私はいなくなるんですけれど、研究室の後輩が女の子なんですけれど、一人引き継いでくれることになったので、うん、はい、またあの華やかなというか、違うんですけれど、そんなメンバーで来年度も楽しくあの広報サポーターしていただけると思います。
後輩は M1？
そうですね。
あ、じゃあぜひ2年はやっていただけるといいです
ね。そうですね、
はい。広報サポーターということですけれども、これどういう人たちに広報する感じなんですか？
もちろん理科大の中の学生さんであったり職員さんにもそうなんですけれど、 Facebook とか Twitter っていうのは学外の方も見られますし、もしかしたら学生の親御さんなんかも見られているかもしれないので、あのどういうふうに私たちが生活をしているのかとかいうのをあのアピールする機会にもなっていると思います。
そうですよね。なかなかあの自分の家族にどんなことをしてるのかっていちいち報告しないですもんね。
そうですね、特に男子学生とかわからないんですけれど、基本お母さんとかにあの連絡しますかね。
比嘉さんどうですか、自分今こういうことやってるんだっていう報告っていうのは家族にしてます？
そうですね、恥ずかしながら全くやっておりませんね。
比嘉さんふるさとはどちら？
あ、沖縄から参りました。
比嘉さんですもんね、
はい、
なかなか帰るのも大変ですしね。
そうですね、もう丸1年帰ってなくて、うん、はい、コロナ禍ということもありますけど。あ、
それ言い訳に。
そうですね、はい、なかなか、はい、うん、寮生活で、はい、楽しく過ごしておりますので、はい、
連絡は取り合ってはいる？
たまに、
うん、
は
い、まあそういうことですよね。
今年入って、はい、ビデオ通話も一応やりましたね、はい、
あの研究のこととかこういうことに取り組んでうまくいってるとか悩んでるんだとか、そんな話はしないですもんね。
そうですね、本当はやるべきですね、はい、今後はやっていきたいと思います。
あのスリランカがふるさとのハリンさんなんかどうですか、あの豊橋の話報告したりするんですか？
そうですね、就任に3回母と電話してますので、その時ちょっと話してます。
あ、そうですか。お母さんは何を聞いてきますか？
あ、まあ、学校でうまくいってますかとか、うん、寮で問題ないですかとか、う
ん、心配ですもんね。
話です。うん、
なんて答えるんですか？
まあ、ありのまま、
ありのまま
話します、はい、
心配されないですか、ありのままをそのまま言ってしまったら？
あ、たまにあのたまに体の調子悪くなったりとかするときは言わない方がいいです
それは秘密なんですね。はい、はい、今ちょっと体の調子が悪いんだっていうことは秘密です。はい、というようにみんな大人の対応をしてですね、やるんですけれども、川上さんその辺はじゃあ、 あのそういった学生が技科大に通っているという、ご家族の皆さんにも知っていただける？
はい、あとはそうですね、受験生の方たちのアピールにもなると思って、うん、あの技科大の、ま、うん、日常の風景であるとか、こういう施設があるとか、うん、実際学生がどういうふうにキャンパス内で生活をしているっていう雰囲気をあの感じてもらう機会にもなっていると思うので、うん、あの広報サポーターを通じてそういうあのなんでしょうね、アピールもしていけたら PR をしていけたらいいかなというふうに思ってます。で、今年度はあのオープンキャンパスなんかができなかったので、うん、そういう SNS もそうなんですけど、あの先日はあのウェブオープンキャンパスで公開する予定 の、 あのストリートビューイングの撮影もしまして、そういうのも、はい、そういう研究室、そういうことをしている研究室をしている学生がちょうど広報サポーターにいたので実現できたことなんですけれど、うん、そういうこともしています。
あ、なるほど、360度 ビューイングみたいなの誰でもできるわけじゃないんですね、やっぱり。
そうですね、やっぱりそういうことを知ってる学生じゃないとなかなか取り組めなかったと思うんですけれど、あの身近に協力してくれる学生がいたので、あの一緒に学内を回りながら天気のいい日に学内一周をして、であの施設なんかも撮影したりして、そういうのが公開されたら実際あの受験を志している学生さんなんかにも学内の雰囲気を見てもらえる機会になって大変いいかなというふうに思います。
もうあの1月ぐらいからお仕事が始まってまだ3月ですけれども、もうすでにそんなにいろんなことをやっているということなんですね。あの比嘉さん、せっかく今日も FM ラジオで放送しておりますので、はい、ラジオを通じてもラジオを聞いてる人にあの義科大を豊橋を PR するとしたら、はい、まず何を PR したいですか。
そうですね、受験生や、はい、その他の高専生に対して義科大での充実した学業面と楽しい生活についてアピールしていきたいと考えております。
はい、あの比嘉さんはあの義科大に来るまでは沖縄だったんですか。はい、ずっと。
そうですね、遠くの県から来て、はい、豊橋っていうところももちろんほとんど知らずに、うん、はい、大学生活についてもあまり想像がつかなかったっていう経験もありますので、うん、こういった大学の公式 Facebook であったりといった信頼できるソースから投稿できるということで、はい、普段のその、まあ、勉強面に関してだけでなく生活面に関しても。
あ、そうですね、義科大っていうとあの他の大学に比べると、はい、あの遠いところからみんな来てる学生って多いじゃないですか。
はい
はい、とやっぱり不安なことがいっぱいでしょうからね。
そうですね、はい、地域に馴染めるかどうかっていうところもそうですし、いろいろな県から集まるということでそういった不安もありましたね当時は。
いや、数年前の比嘉君を思い出して大丈夫だよと言ってあげたいと。
はいはい、全国からいろいろな学生に集まってもいただきたいですね。
はい、ハリンさんはどうですか。あのラジオを聞いてる人たちに義科大を PR するとすると。
はい、比嘉さんの答えにちょっと加えると、あと留学生とかもたくさんいる大学で、あ、国際的にいろいろな人と会うチャンスがあるところだと思います。
そうですね、はい、常に全国の人だけじゃなくて世界中の国の人たちとお話ができる学校ですもんね。
そうです。
あのハニーさんも日本人とこうやっていっぱい話す機会があっていろいろ考え方が変わったりとかね、刺激を受けたでしょうし、日本人以外の国の人たちともいつも一緒に勉強してるわけですよね。やっぱり楽しいですか。
楽しいと思います。
はい、ありがとうございます。川上さんはどうですか。
義科大の PR ですかね。うん、あのそうですね、義科大に来るまではすごく義科大ってこう知名度も低くって、それって国立なの私立なのって聞かれることがよくあるような大学だと思ってたんですけれど、実際自分が就職活動をする時になって感じたのは、あの義科大ってすごくあのブランド力が高いということを感じまして、うん、でそういうのは実際あの就職活動するまではあんまり分かってないじゃないですか、実感してないので分からないんですけれど、実際義科大ってすごく技術力を持っていて、あの、社会に出ても評価される立場であるっていうのは、これから受験をされるあの工業の学生さんや高専生にも知っておいてほしいなっていうのは思います。あとは豊橋は美味しいものが多いのが魅力だと思います。うん、あのキャベツが名産なんですけれど、春はキャベツが2玉で100円だったりものすごく安いですし、あの基本的に畑がとても多いんですね。なので冬は白菜も安いですし、夏はお茄子も安いしみたいな感じで、あの自炊をされる学生さんとか、あの仕送りをされる親御さんにもとてもいい条件かなっていうふうに思います。人も優しいです。
はい、あの食費が少なくて済むっていうのは大学生にとって非常にあの PR になると思いますんでね。
そうですね、あの遊ぶところはまあ少ないんですけれど、畑が多くて自然が豊かですね。
はい、大丈夫です。義科大生忙しいのでね、なかなか遊んでる暇ないと思いますんで、はい、それよりキャベツの値段ですよね。
そうですね、キャベツがあった一玉あれば私は1週間ぐらい過ごせるんですけれど
シャレになってないと思います。そういう学生結構いるんじゃないかなと思いますが、しっかり食べてね、あの元気にあの過ごしていただきたいなと思いますね。 はい、ということで川上さんはこれで卒業ですけれども、ハリンさんと比嘉さんは引き続き来年度もということで、さらに仲間も増えるでしょうしね、こんな楽しいアルバイトが、技科大にある、大学院生が参加している広報サポーターの活動を今日紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました広報サポーターたちの業界用語は
技科大百景。技科大百景は大学の広報誌天白の裏表紙に広報サポーターの私たちが撮った写真とその時の感想や気持ちなども添えております。学生ならではの普段の気持ちや生活の様子などが分かる内容となっております。広報誌は紙面だけでなくウェブでも見えますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。
ことを本職にするってぶっちゃけどうなの。最高だっていう人もいるし、不幸だっていう人もいます。次週4月3日の天白の城は、数学大好きっていう高校生が進学で大学の数学科を選んじゃうのってどうなの。大学の数学と研究の話、技科大総合教育院准教授岡本拓也先生に聞きますを楽しみに。